ここで、まあ、今日のところに入りますが、まあ、17節でですね、これ前も何3回目ぐらいになったんですけども、私の父は今も働いている。だから私も働くと。ですよね。これは働き続けると。原文ではそういうような動詞。ギリシャ語は現在形で継続を表すということがしばしば出てきます。だから、I am working と。進行形で表してある英訳もあるわけです。働くのだと、これから働くのだ。今までずっと働き続けるという意味がなくなるわけです。神様はずっと、遥かな永遠の昔から、今もなおずっと働き続ける。私も同じように働き続けるということなんです。働き続けていると。そして、このことは、私たちも、できないことではなくて、日曜日にこのように礼拝に参加するということも、これも働きなんです。霊的な働き。私たちに神様からの聖なる礼が与えられるほどに、周囲にもその波及すると。だから周りにもその影響を与えると。それが場合によっては反対になったり、イエス様もそうですね。本当に聖霊を持って語るならば必ず反対。敵は生じる。これも、50年前に、旧日本で読んで未だに覚えてるのは、誰とでも仲良く、誰からでも気に入られるという人は、これは自分のエゴを考えて利己主義者だ。そういうのでびっくりしたことある。よく言われるからですね。誰でもに好かれる人になりなさい。真理を語るかと、決して誰からでも好かれるってことはありえない。もし誰からでも好かれるという人は、それは自分中心主義の人なんだ。エゴイズ。誰、この人にも気に入られて、この人も気に入られよう。それも歴史上見たらわかることですね。ローマ皇帝に気に入られようと思った。ローマ皇帝神様だって言えよ、そのこと。そうではありません。本当の神様はキリストです。神様です。正しいタイプ、こう思うと。はい、まあそういうようなことです。ですので、私たちも祈りにおいて働くことです。だからパウロが、いつも喜べ。喜ぶ、いつも喜ぶ。まあ賛美するもよく似ていますが、いつも喜んでいるためには、いつも祈って神様からの祝福を受け続けてないといつも感謝できないです。苦しい時、でも気分が見えるような時であっても喜ぶためには神様の聖霊をいただけなかった。必死で求めていただかないといけない。そしたらまた力が与えられて、非常に暗い気持ちに死ぬ気持ちも立ち上がることができる。そのようなことによって周囲には何らかの良いことが及ぶわけですよね。だから、祈りによって私たちは絶えず働くことができる。祈りによってまた絶えず賛美もできる。祈り、神様と結びつく。神様を見上げつつおると、あ、これも感謝できることや。これも感謝できることや。祈りがなかったら、あ、これもない。これもない。これもない。ない、ない、ない。というふうに感じさせるのが、要はこの世のサタンの例で、あ、これも与えられる。あ、これも与えられる。まあ、考えてみたら、そういうことなんですね。私もこんなに話すことができる。指が動くことができる。耳がこう。これはこう機械を使うこともできる。鼻も見える。空も見える。住居がある。食べ物がある。一つ一つ何とってもこんな図形もそう。何でもそうです。ここにおられる人たちみんな、ここに共に与えられた。趣味ある友人だと。ここに遠くの人も、あるいは連絡あんまりない人も。みんな与えられたもの。何をとってもですね、これは感謝の対象になる。小さな石を見つめ、綺麗だなと思う心も与えられた。ます。 そういうことですので、今もなおイエス様働いていると、私たちもそのイエス様をここに受け入れたら、それは私たちも働く。あなた方のがですね、私の内におり、私があなた方の内におるならば、ということであります。何でも求めなさいということもあります。ブドウの木の例えそうですね。あなた方が私の内におれと。我が内にとどまれ。で、またあなた方も私の内にとどまること。相互の関係。だから、イエス様がずっと働き続けてるんだから、そのイエス様も内にいてくださるならば、私たちも働き続ける存在になるということなんですね。で、祈りの対象っていうのはいくらでもあるわけです。だから祈るっていう働きだけども、耐えることはないはず。祈りは、サムスングスピリチュアル。何か良きものをサムスングッと生み出すからです。この世に。目には見えないけど、祈ることによってですね、何か良きものをこの世に提供するという。祈りはどこにいる？証拠は何もない。それはそうですね。それは霊的な証拠がある。そういう祈りを続けている人には必ず何かが周囲に起こるということと、その本人は何か不思議のある永続的な力を持っている。何かが起こって一時的に倒れるように見えても、また不思議とまた立ち上がることができる。神様もうちにおったそういうことですね。イエス様でそのゲッセマネのように必死になってですね、血の汗のような、こう、流したり、十字架堂でも、どうして私を捨てたのか、と叫んだりしなきゃならんこともあったぐらいですから、私たち、あ、神様どうして捨てたんですか？どうして助けてくれないんですかと。でも本当はすぐそばにおられるわけですね。この一言ですね、17。私の父は今もなお働き続けておる。だから私も働き続けるのだと。この、こういう続くっていう進行形のニュアンスとまた違ってくるわけです。こうした微妙な点、まあ、言語、それからそれを移した各国語の様々な外国訳によってはっきりわかるわけです。誰か一つ二つぐらいの仲介書でわからないことなんですね。で、こういった確信を持って語るためには、そのようなしっかりした根拠がなきゃったらいけないということで、それで準備をした人に時間がかかるということが確かにあるわけです。で、もう一つ次のところでですね、父と言ったとだけでですよ、神と等しいものにされた。旧約聖書では、神様のこと、お父様なんて言ってる例がないんですよね。ちょっと言い訳かもしれないけど。思い出していただいたと思う。アブラハムでも、ダビデでも、詩編でもですね。ああ、お父様とか言って読んだ一つもないんですよ。親しくですね、お父様、父よ、家庭、と言ったのは、イエス様なんです。決定的にしたからずっとなって、ぐんと近づけたわけですね。宇宙全部の創造をして、すべての人間を見抜いて、どんな悪の力で滅ぼすんだっていう莫大な力を持っている。そんな人がお父様とはとても言えないという感じだったのが、無限の大きさとまた距離もあるにもかかわらず、無限に近い心の内まで住んでいくださまあそういうイエス様が来たわけです。で、それで、ここでですね、私の父は働いて私も同じだと。働き続けるんだ。言ったから、お父様父とも呼んだ。全く同じだと。ご自身を神と等しいものとされたから、ますます殺そうとした。イエス様はなんでその殺そうとされたのか。ちょっとそういうことは、もう一つ別のところでありますので、これは、ヨハネ福音書の実章の33節です。ヨハネ福音書の実章の33節。新約聖書の188ページにあります。 ですか。ヨハネ福音書の実章33節188、撃ち殺そうとユダヤ人をする。なぜ私を撃ち殺そうとするのかって、神を冒涜している、あなたは人間のくせに自分を神としている。このことはですね、36節で言われてイエス様は反論されています。父から聖なる全く別格のものとして世に使われた私が神の子であると言ったから、神の子、前から言ったように神の子であると言った神と同じという意味だった。旧約聖書にはアブラハもダビデもイザヤもいるよ、みんな誰も自分は神の子だと言ったことは全くないんです。聖書における神の子というのはですね、そういうふうに神と同じ、全く同じものを受け継いでいるという意味で使うからです。そういうことも知ってなかったら、ここのところ意味わからんですね。36。私が神の子であるって、どうして神を冒涜しているって殺そうとするのかと。最大級の罪だと。まあ、成長の家、これまで自民党非常につながりますけれども、この成長の家というふうなものは、何でも神の子。人間誰でも神の子。キリスト教のパッと受け入れやすいようなところもパッと掴んで、他の宗教も掴んでくる。折衷宗教なんですね。だから権力ともすぐに結びつく。というところがあります。いかに政教の家がですね、ずっとこの自民党を結びついてきたかっていうことも、これまた話していろいろ長い話になるから言っておきますけれども、宗教団体はうっかりするとで、特に日本の場合は政治権力と深く結びつきやすかったわけですね。その点、キリスト教はですね、政治権力とは、はるかの昔から、このイエスさんもそうです。最主張やトップの立法学者、指導者と、結びてべったりを決してしなかったわけです。だから殺されたわけですよね。それで、まあ、このように、イエス様は神と同じ、神の子。だから、神がずっと働いている、私も今も働くという。そのようなことをですね、殺そうとした。日本において破壊される。これは、やはりキリストが一番偉いと。トップだ。では、キリストの信じる神様が一番の神様だ。ということを言うから、それでですね、支配者たちを一番と考えない。豊臣秀吉が突然、1587年に、バテレン、パードレ、父という意味ですね。パードレ、父、両宣教師。バテレン、パードレから来てるわけです。パードレ、ファーザーと同語源の言葉ですね。それは、長崎行った時に、ある若い女性が非常に気に入ったから、持ってこいと。自分のまた見かけにすると。その女性が小判だと。それで激怒してですね、こんな小娘が、もう、その他は誰でも喜んで、喜んでことはないけど、来る。だから、いろんな人を女にしとったわけです。まあ、そういうことも一つのきっかけである、とも言われてきたところですね。まあ、ありそうなこと。いろんな人引っ張ってきてたから。そのように、小さな小娘ですらもですね、今をときめいて日本最高の君主。その拒絶する力、そんなことは経験なかったわけですね。まあ、これは、日本の天皇が決定的な王だっていうのを、再臨の信仰をはっきり言って、再臨のキリストは、これが本当の王だと。キング・オブ・キングス。王たちの神の王だと。そういうことを問題にされ、逮捕されてですね、あの寒い冷たいに掘り込まれて、そして、ホーネス系の人たちの一部は死んだ人も。そのぐらい支配権によっては、自分の権力や支配にですね、否定する。いや、もっと大切なものがあるんだったら、途端に迫害もあるわけですね。だから、ロシアの、ロシア正教会も1億2000万もいると。2009年の NHK の、番組においても言われておりましたが、今そのトップっていうのは、プーチンの侵略戦争、あんなひどいことをやる人を支えておると、公言してる。それを聞いたら、あ、ロシアの正教会みんなダメなんだ。そんなことを言う人がおるけど、そんなことは決してないわけです。昔の日本でも全く同じで、日本キリスト教団の富田光 議長がやる似たようなこと。あの太平洋戦争の戦争を支える。クリスチャンだって全然応援しようと。文書があってずっと運ぶのにも書いたことありますけど。だからといってみんなそうなんだよ。決してなかったんですね。今我々無教会の偉い人でも批判したから、そこで、まあ、東大を追われるような形にもなっていったし、鈴木康康さんも捉えられたり、いろいろ。他の一般の信徒の方々でも、そういうふうに間違ってると思う人は、それはいろいろおったけど、それはそこまで力を与えられたから言えなかった。だからトップが間違ったらみんな間違えるはずがない。例えば学校の校長が変なこと間違ったこと、先生もするとみんなダメだ。そんなこと言う人おれへんんですよね。とっかりすると、キリスト教に、まあ、信じたくない人は、それ見たことがロシアだってキリスト教のトップがあんな戦争を擁してるじゃないかと。キリスト教なんかそんなもんやとか言いたい事情知らないのに簡単にそんなことを言ったりするわけですね。まあ、そういうことで、このところ、もう一つですね、ここの今日の取材にしたのはそこのところ、今日のところはそのちょっと別のことを言ったからあれなんですけども、で、ここで19節で、はっきり言うということありますね。これは、その後ちょっと注意してみてください。24節にも、25節にも、はっきり言うと。この近くの箇所で3回も出ているわけです。これは、はっきりという言葉の意味とは違うわけですけども、この新共同訳ではそのように訳してしまったわけです。概念が違う。はっきりというのは、例えば子供でもですね、遅く帰っていた。お前なんでそんなの遅く帰ってきたのかと言うとあれですね。もうちょっと友達がどうのこの、ちょっと雨降りかけた。はっきり言えと言うわけです。これは真理と関係がないわけです。そういうふうに、はっきりというのは明瞭性であって、クリアに言うことであってで、クリアなことであってですね、真理とは関係ないんです。ところがこれは、アーメン、アーメンということです。真理という意味なんですね、本来。だから、私、文語訳で、誠に何じらにつくっていうように、誠に真理だ。だから、英語訳なんかみんなそういう、その言葉を映してるわけです。単にクリアリーにイエスが言った。の一つもよくないです。40種類以上も私、参照できても。他の外国語でもそう。どうして日本語だけでこの、はっきり言うと。学校の先生はそっちはそういう、あるんですね。もごもごってはっきり言わない。はっきり言え。自分の子供でもあると思いますね。そんな日常的にですね、もぐもぐってはっきりしちゃうというのとは違う。例えば字でもですよ。薄い字で書いたら若いのにはっきり書きなさいと。真理と関係ないですよね。どうしてこのような訳を非常に大事だからこそ3回も使ってる。そして、アーメンと2回繰り返してるの、いずれも。こういうところはぜひ英語訳をですね、参照していただきたいと思うわけですが、ちょっと英語訳も出しておきます。この言葉は特にヨハネ福音書では大事なわけです。口語訳では、よくよくあなたがって。よくよく。よくよくって念を入れるっていうだけですね。真理とまた関係ない。まあ、例えばですね、なんか壊したと。私は悪くない。おい、よくよく言って、お前が先したんだろ。よくよく言っとるとお前が悪いんだ。まあ、そういう形でですね、今度日常的に使うよく。だから、まあ、他の訳に、NRS、アメリカのプロテスタント代表的。Very truly, I tell you. Very truly, 非常に真実に言うと。重ねても重ねても、very truly, I tell you. まるでこう、感じが違うわけですね。ですから、英語っていうのを何のために学んだかと。いうことは一つはこういうふうに根本的なものの受け止め方、考え方が国民によって違うわけです。ですからそういうことを本当のところを知るためには訳ではいけない。訳はその訳した人の日本語の感覚や信仰や感覚で変わるわけです。そこで、だから英語訳、ドイツ語、フランス語、外国語訳はそれをよりよくはっきりと映して反映させられるわけなんですね。今ちょっとこの NRS Very truly I tell you the sun can do nothing on his ねどのこと書いてある Very truly それからもう一つねね、もう一つニュージェルサルバイこれを下してる、まあ、代表的な役だからよく出しているわけですが、こちらの方はジーザス replied in all truth in all と全ての真理を持ってもうこれ絶対真理だ in all truth I tell youこれが強い表現になっているわけですね。In all truth. Like very true. これを日本語でですね、はっきりとか訳してるんです。あるいはよくよくとか。だからこういう訳ではいけないわけですよね。どれも真実という大事なものがないわけです。これはエメスとかこのアーメン、原文でもアーメン、アーメン。アーメン、アーメンと。二回アーメンが繰り返されている。アーメンはエメスとか私のアドレスネーム。エムナ、同じ真理、真実という意味で非常に大事な言葉ですね。神様のご説。だから、祈りの時で、アーメンというのは真実を込めて祈りますという意味になって、機械的に同じことを言いますよと違うんで、同じ意味ないわけですね。まあ、それほどこれは重要なことだから、ここの短い言葉で3回も使われているわけです。そういうことを知っとかないと、あ、イエス様特別な意味を込めて力を込めて、アーメン、アーメンと重々しく言われたんです。これは、子は、父のなさることを見なければ自分から何にもできない。父がすることは何でもその通りにすると。これは、イエス様と別の、パウロが言った言葉に言えば、私はまず、ローマ書の最初でも、ドゥーロス、クリストゥイエス、ドゥーロス、ドレイ。あの長い重要な手紙の簡単にドゥーロス、イエス、とクリスト。まずドレイだ、イエス、キリストの。ドレイって言うた通りにするということですね。まあ、しもべというと非常に弱い感じになりますけども。だから英語訳の中にスレイブと、やっぱりドレイという言葉で訳しているのもあるわけです。まあ、そんなふうに、徹底してイエス・キリストしっかり結びついておいたら、イエス・キリストが言われた通りです。どんなに苦しいことであっても、命が変わることであっても、まあそういうぐらい精霊を豊かにこう注いだからですね、神様が。結局はですね、この問題はそういう生まれつく能力とか経験とか環境とかではなくて、根本はやっぱり精霊が注がれたら、そしたらそのようになるということですね。パウロは精霊が注がれなかった。学問をいっぱいして、家柄もなかった。お金もあった。でも、キリストを殺そうとしてた。実際に殺すことまでした。ペテロも単なる教えだけでも、3回もあんな人は知らない。絶対知らない。というふうに、 もう聖書はっきり言ってるんですね。学問や経験や教養や家柄、お金は本当の真理を深く受けるためには何の役にも立たないと。それをはっきり示すために漁師を何人も、ヤコブ、ヨハネ、ペテロ、みんな三人とも全く学問もできないような環境だったんですね。昔は冷蔵庫を冷凍庫なかったら、お魚たくさん取れたら、貯めとけないか、お金持ちには漁師は決してなれなかったんです。貧しくて学問もない。朝から晩までずっとですね、夕方まで。大自然の中で風に揉まれたり、海に揉まれたりしながら、そういう人をあえてですね、選んだと。みんなが本意では、神様に選ばれた人になる、売るんだというわけですね。誰でもどんな職業であっても、学問がなくても、貧しくても、過去に罪を犯しても、役者にも関係なくて、ただ今、神様を見つめるかどうかと、ということですね。で、イエス様はずっと神様の方に言われて、それでできるんだと。で、ここで最後にですね、父はこう愛してるからこそ全てのことをイエス様に示したと。それに神は愛だというと結びついているというわけです。神様愛だから私たち真剣に求めたらですね、神様の思いをまあ告げてくれると。神様愛であることを分かるために神様に従っていかなければまずいますよね。神様に従っていったらですね、何も結果も何もないと思っても、不思議な良い人と巡り合ったり、良いことに巡り合ったり、状況が変わったりとか、いろいろなことを経験する神様に従ったり。そういうことでですね、従って神様も一層私たちを愛してくださって、そして普通の学問や本では決して示されないことを示してくださるということ。父はこう愛して、同じこと。私たちもイエス様から愛して、愛してくれてるから、いろいろなことをすべて、聖霊が与えるほどに、こう、信じる人に示されていく。この二つの道、どちら選んだらいいかな、とわからない時も、真剣に乗ってずっとしてたら、こちら行ける、かすかな静かな声とかってしっかり掴んだら、もし間違っていても、これを正してくれるだろうという気持ちでしてたら、そういうふうに祈って信じて選ぶということは神様に喜ばれる。だからそこからまた示されると。間違っていたら間違いをまた示してくださるということです。で、聖書を読んでもですね、この意味にこんな深い意味があったのかというふうなことをまた神様を私たちは愛してくださっているので、その新しい意味も教えてそのために私たちも絶えず神様を仰いで神様を愛する。心を注いでいくと。そういうことがまた当然、伴ってくるということです。それでは今日はここまでにしておきたいと思います。以上です。